宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はこの場合労働者となるのでしょうか、こちらを解説いたします。まあコロナ禍が過ぎて、まあ、日常が淡々と流れている中ですけど、まあ、Uber Eats などの食事の宅配サービスがこう根付いた感ありますよね。そこでこの配送員の方は業務委託による契約とされています。法的には労働者という位置づけではありません。しかしこの配送員についても労災保険を適用しようという動きもあり、その労働者性について議論されております。ではこの労働者性について整理してみましょう。まず企業等から使用されているかどうかについて、次の点が考えられます。仕事の依頼に、拒否できるか拒否できないかなどの自由があるか、仕事を受けるか受けないかを自由に決めることができるかということです。あとは指揮監督があるのかないのか、指揮命令や指示を受けずに自由に業務の遂行ができる場合、労働者性は弱くなります。3、勤務時間と場所の拘束があるか、これも今言った指揮命令や指示を受けずに自由に業務の遂行ができる場合は労働者性は弱くなる、このことと、ほぼ同じような形です。あと最後に他人による替えが利くか、替えが利くとなってしまいますと一般的な使用関係、いわゆる会社における労働者の配置とは異なりますので、労働者性は弱くなるということになります。まあ、実際にこれに関する裁判があります。 H プロジェクト事件、東京地裁、令和3年9月。 A は B との間で研修生契約を締結し、 B に所属するアイドルグループのメンバーとして活動をしていた。B は農産物の生産販売などをするとともに、農業アイドルとしての活動するタレントの発掘育成などに関する業務を行う株式会社です。 A は B と専属マネジメント契約を締結し、この契約には就業時間や賃金に関する規定はありませんでした。 B はシステム上において活動への参加不参加を選択していた。システム上での参加の選択は B が行っていたが、学校の関係や体調の問題なので参加が困難である場合には不参加が認められており、 A も指定オファーに参加しなかったことがあった。 A は販売応援活動に従事し、2000円ないし3000円を受け取り、その後 A は死亡した。 A の相続人らがA とアイドル活動等に関する専属マネジメント契約等を締結していた B に対し、 A は労働基準法上の労働者であると主張し裁判を起こしたのです。そして裁判所は次の判断を下しました。 A に応否の自由があったことから、労働基準法上の労働者ではない、まあこういう判断をしました。A はグループのイベントの9割程度に参加していたが、イベントへの参加は A が参加を選択して初めて義務付けられるものであり、不参加を選択したイベントへの参加を強制されることはなかった。まだ契約に就業時間に関する定めはなかったのです。A はイベント等に参加するタレント活動を行うか否かについて、応否の自由を有していたという言うべきであり、B に従属して労務を提供したとは言えず、 労働基準法上の労働者であったと認めることはできないと判断されました。ということで今回はこの場合労働者となるのでしょうか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。